現在はですね、2020年の1月のですね、20日のです、25日のですね、土曜日です。あなたもですね、いろいろ、この武漢市におけるですね、情報を自分で取得されていると思いますが、YouTube なんかにおいてはですね、なんでこんなものが中国の検閲をですね、逃れてアップしてるんだろうな、というものが結構出てます。向こうのウェイボーからの転載なのかどうなのか、まだ知らないんですが、一つの動画がありました。それはですね、武漢市のですね、どこかのお医者さんが、もう叫んでるというか、そういう形の動画だったんですけれども、なんだったかな。医者が30人しかいないのに、患者が100人だったかですね、もう何百人も来てるだとか、あとですね、廊下にですね、人がもううずたかくですね、もう積み重なってるというか、なんかそういう形だとか、医者が足りないだとか、もう、で、医者もですね、もう SARS にかかっただとか、もう山ほど言ってましたが、どうなんですかね。私、これらの動きというのは、意図的にこういうものを出してるということは、中国共産党の何かのですね、工作の匂いを感じますけどね、普通ならこんなもんというのは隠蔽されるんですよ。出るわけはないんですよ。だから、これをですね、出してるということは、中国共産党としては情報をクリーンにしてますよ、出してますよということのイメージ、印象付けであってですね、逆に彼らがこういうことを許しているということは、本当に隠したいことがやっぱりまだあるんだろうなというふうに見るわけです。あんまりどころは全く信用してないんで。だから置いといて。一応ですね、楽観的な言い方を言えば、2月ぐらいにですね、2月の頭ぐらいにですね、これピークになって、最高点に行ってですね、もうこれは収束していくんだろう、というふうなことを言ってる人もいます。ただこれはですね、おそらくこれ中国共産党から金もらってるような人でしょう。私ですね、前回です。今の WHO のですね、事務長というのは、前がね、2017年までが、中国共産党がですね、送り込んだ一応香港籍のですね、マーガレット・チャンだったかな。なんかそんな名前の人。女の人。この人はですね、2017年まで WHO にいるときに、中国の内部におけるですね、伝染病だとかそれらの具体的なデータは一切出さなかったんですよ。そういう中国にとって都合の悪いデータを外に出すとですね、中国に入ってくる投資と観光客が減るから。で、今のは誰やってるのかなと思ったらですね、男の人でですね、名前忘れちゃったけど、とりあえずエチオピア、ダメだなと思いました。はい、終わり。エチオピアはですね、中国の属国です。もう、経済属国であり、安全保障における属国です。安全保障の属国って何かというと、監視カメラとかそういうもの、サイバーとかね。ああいうものを全部中国からタダでもらってる代わりに、その運営をですね、中国に全部、任せてるというか、取られてるというか、そんな状態で、エチオピアの内部、エチオピアだけじゃないですよ。アフリカにそんな国山ほどありますな。エチオピアの内部のですね、動きとかデータとかを全部中国共産党に勝手に取られてます。そういう状態の国から出ているですね、WHO の事務総長はダメだなと。結局、日本時間のですね、24日のですね、23日回って24日の午前3時ぐらいに発表なされるべき緊急事態宣言ですか？出なかったのは、まあ、結局、こういう人事があったからです。もうダメだなと思いました。これね、私簡単に言ってるけど、全世界的に流行るパンデミックっていう言葉ですか？これになる可能性本当にあるのに、なんでそう自分たちの中国人たちのメンツにこだわって全人類を人質に出すというかですね、ひどい目に遭わせなくちゃいけないのかなという憤りがあるんですよ、本当のことを言えば。で、彼らはですね、武漢市をですね、自分たちでですね、封鎖したからいいだろう、文句ねえだろうみたいなこと言ってますが、いやー、そういう問題じゃないでしょう。ちなみに昨日の時点でツイッターなんかで回っていたのは、武漢市におけるですね、周辺のほとんどの市という言い方をしますけれども、半分ぐらいっていう言い方かな。新たに4つ、だから全部でね、9つだったか11個だったかの市がですね、封鎖されるそうです。明日からか、もう日本時間で今日か。具体的に、だからどうかっていうと、入れないし出られない。バスとか汽車とか、ああいうもんは全部入れないし、出られない。で、私昨日言ったかな、俺。これ殺処分だよね、どう見てあって。というふうに思うわけです。なんでこんなひどいこと言うかというと、2月の2日までに、武漢市の中に今ものすごい勢いの速度で、大きな建物建ててるんですよ。SARS 専門病院というか、隔離病院というか、私ね、これね、絶滅収容所にしか見えんかったんですよ。なんでこんなひどいこと言うかというと、画像とかね、動画はまだ出てないのかな、建設途中の画像でね、めちゃめちゃパワーショベルがいるんですよ。パワーショベルが。なんでこんないっぱいパワーショベルいるの？地下にものすごい穴でも掘ってんの？掘ってるんだろうなと思います。なんでかっていうと、 死んだらすぐ燃やして、その灰をですね、その空間とかどっかにですね、すぐ捨てるんじゃねえかなと思って、燃やすの間に合わんかったら、死体のまま穴の中放り込んでですね、上から生石灰かなんかですね、かけてですね、折り重なるようにですね、ある程度の高さまで来たら、コンクリートで封入しちゃうんですよ。じゅーっと。どうもそういうような、施設じゃないかなというふうに疑ってます。中国は、だからまさか人間が人間に対してそんなことしないだろうと思う我々の想像をはるかに超えてひどいことをするのは中国、韓国、北朝鮮なので、私の見方がそうなので、とんでもないものがなんか作られてんじゃねえかなという気はします。まあこれは、自主省略すればわかるでしょ。でですね、やっぱりね、ネズミかなんからしいですよ。うん。なんかそれを食べてるような動画も出てました。ちょっと気持ち悪くて見れんかったんだが、ほぼ生でしたね。うん。私昨日茹でたとか言って、もっとひどい動画を見ました。ひどいのは、生きたままの状態をその場で殺して、刺身みたいなイメージで、すぐ食うの。あ、やめてくれ。さあ、病気だらけになるだろ、お前。ネズミってどんな汚いか知ってんの？と思うんだけど、武漢の市場では、そういうですね、野生動物、食べますか、こうすか、的な形でですね、値段表もあってですね、普通にメニューとして出されていたということが明らかになっておりましてですね、終わってんじゃねえかな、いや、終わってんですけど、うん、なんでそういうことをですね、早い段階で取り締まらなかったんですかと。今、前の SARS っていうのは11年前か12年前か結構前でしたが、それは確かコウモリから移ったんですけれど、そのなんでそうなったかって、コウモリ食ったからですよ。そんだけ。今回の武漢の海鮮市場みたいに。なんかね、もうなんか何にも進歩ないというかですね、もう本当にね、複雑な思いばかりです。ねえ、そういう大混乱してるのにもかかわらず、北朝鮮はなんかね、なんか本当に2月になったんで核実験するかもしれないとか、ミサイル飛ばすかもしれないとか、なんかもうめちゃめちゃ明日だったか明後日にね、カナダにいるバン・モーシさんをですね、バン・モーシュ副会長ファイウェイの移送するとか移送しないとか、なんか人類こんなことやってる場合じゃないと思うんだけどなと、私本当に思いますよ。今回の SARS のですね、感染力というか、感染力はともかくとして、感染数というか、その数、拡大、面積の広がりは、ひいき目に見ても、前回の SARS の10倍以上だというふうなことを、現地の中国人の医者が言ってます。10倍では効かんのじゃないかな。うん。私はだから2月ぐらい回った段階で、中国の全省、33だったかな、あるんですが、すべての省にですね、この新型伝染病 SARS のですね、患者が発生し、今の段階でそれが見るとね、その4サイクル目、5サイクル目の4時間線、5時間線、6時間線みたいなその発症ですから、もう間に合わんのんちゃうかなと思ってます。初期動作、初期対応がなさすぎた。こういうことの報告もまあ出てますが、私はっきり言ってね、恐ろしくてですね、あの国はですね、もう何もかもダメだから、もう中国産の製品であるとか、中国産のね、何もかもダメだなと本当に思いました。うん。最近スーパー行って、私よくスーパー行きますが、えらい安いお菓子があるんですよ。うん。でっかい大きな袋でですね、100円均一みたいなところに置いてあるんですよ。えらいでかいの。何これって思って。見たら、中国。原産国中国。ああ、ダメ。もう最近はスナックとかですね、チョコレート的なものもですね、中国から輸入している商社がいます。まあこれまた正直なんでしょうね。原産国中国って書いてあるから。最近のひどいのは日本国内製造とか言いながらですね、その3分の1とかですね、半分ぐらいを韓国だとか中国に下請け、下処理させてですね、それを日本でですね、袋に混ぜてるだけというメーカーが結構あります。恐ろしい。具体名出そうと思ったけど、まあやめときましょう。なんかね、お酒のつまみに使われてるピーナッツとですね、なんか混じって、もうやめよう。ね、なんか言われたら怖いから。とりあえずですね、なんかパンデミックになるんじゃないかなという予兆があります。いろいろとお調べになってください。お手手洗ってですね、消毒してください。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2020年の1月のですね、25日の土曜日です。 今回のですね、武漢におけるですね、パンデミック、まあ、パンデミックと言っていいような気しますけど、まあ、新型伝染病 SARS のですね、動きに関して、もう中国の市場、株式市場止まってんのかな？春節はですね、30日までなので、いわゆるこの時まではですね、中国の市場というのは確か止まってるんですよ、株式市場。でですね、中国の内部の株式をですね、売買することで利ざやを抜くような金融ハイエナの方たちがですね、今回の動きに関して、どこまでその全体の相場が下がるのかということがわからないということで、戦々恐々としているというふうな報告レポートが、どこだったかな？ニュースウィークだったか CNN だったか、どっかで出てました。で、いわゆるトレーダーと言われる人たちはですね、大変だよね、と。うん。ヘルスケアは買いだね、と。こういう時にでもこいつらはこんなことしか考えてねえんだな、と、私思ったんですが、一応建前上ですね、もうちょっとなんか言えないんですかと私は思います。こんだけたくさんの人が病気になってるのに、死んでるのに。うん。でですね、まあ、とりあえずその旅行関係とですね、人を輸送するような企業も全滅だろうな、というふうに彼らは分析していてですね。結局これはですね、前回の SARS の時も同じような傾向にあったわけで、今回はまあ同じようなものであると。ただ彼らのですね、予測と見込みとしては、まあ2月の頭ぐらいで、まあなんだろうね、ピークになってあとは収束するんじゃねえかと。収束するっつったってね、ワクチンない上にですね、一応、今、抗生物質効いてるとかって言われてるけど、どうなんか変異してない状態で、小康状態に落ち着かせて、で終わりなんですよ。再発するかもしれないんですよ。はっきり言って。どうしてこの本当のこと言わないの？再発するかもしれないっていう部分のところを、だから、この市場関係者の方はですね、いや、これは、どうしようもないんじゃねえか。俺は売り逃げね、失敗したから、仕方ないから持ってるよ、みたいな。正直だな、と。だから、金融ハイエナの人はですね、正直です。いや、もう、何人死のうがどうでもいいよ、儲かりゃいいんだよ。こういうもんです。いや、欧米世界におけるですね、金融における合理性、ラチオというものを、私は、まじまじところ見たような気がするんですが、しかしですね、彼らの予測を超えて、一番全体が相当冷え込むんじゃないかなと思ってます。私はですね、さっきも言いましたが、これはパンデミック、全世界的大流行規模になるんじゃないかなと疑っております。一応ですね、日本の国土交通省だったかどっかですね、武漢市にはもう渡航禁止、昨日だったか出してたはずです。レベル2だったかな。つまりレベル1は完全もう、来んのもダメ、行くのもダメなんですが、その次の段階で、少なくとも日本人は絶対に行っちゃいけないみたいな。なんかそうだったはずです。なんか押せよと思うけどね。昨日の時点で確かフィリピンはね、135人のね、中国人フィリピンに観光に来ようとしたんで帰れ。ということで飛行機ごとそのまま帰らせました。日本はですね、国土交通省が何かかな。健康手帳配るそうです。なんだよ健康手帳って。喧嘩売ってんのお前ら。なんかよくわかんないけど、健康手帳配って、具合が悪くなったらその手帳にでメモっといてですね、関係の医療機関に飛び込んだ時にその手帳を見せれば大丈夫です。いや、そうじゃないだろ、お前。ね。いや、本当にそうじゃねえだろうと思うけど。結局、日本政府というかですね、日本の経済界の方々も、その、中国の観光客は当て込んでるんだと思います。インバウンドだとか、いろんな言い方あるでしょ。あとやっぱりこの東京五輪を控えておりますから、それを前にしてですね、日本から追い返されたとか、そういう風評がですね、立つの困るんだと思います。しかし、それは後でとんでもないことになるんじゃないかと思うけどね、私は。でですね、今回の動きに関してですね、私はあんまりこの人評価してないというか、あんまり信用してないんですが、遠藤誉さんが、筑波大のですね、中国ウォッチャーなんでしょうか、この人。にもかかわらず、ね、政治関係はですね、メインじゃないんだろうけど、なんかそう、時々こう出張ってくるんですよ。私はこの彼女はですね、おばはんなんですが、中国共産党と深いところで繋がっていてですね、利用されてる人だと思ってます。でですね、中国共産党が伝えたいことをこの人を通じて、伝えさせる日本人を騙す。そして中国共産党はですね、本当は実は触れてほしくないことは彼女には言わせない。うん。ミスリードを誘う。そういうキャラクターとして彼女はいるんだろうなというふうに私は前からこう見てるんですが、あんま信用してないんですけど、だから、でもね、昨日ヤフーの個人欄かなんかにですね、あったんですよ。なんでこんなひどくなったのか。いろいろありましたが、まず、海鮮市場でですね、私さっき言いましたが、ネズミとか生きたまま食ってるわけですよ。 あの、そもそも中国の中で、さすがに中国でも前回の SARS があったので、こういう露天商的なところでネズミとかそういうね、蛇とか、ああいうもんを出すのを禁止してるんですよ。一応建前上。野生動物、採取禁止だとか、あの、食うの禁止という法律ではないと思うけど。だから、武漢市はですね、湖北省はですね、結局それをですね、全然取り締まってなかった。守ってなかった。ということはですね、バレちゃうから黙ってた。これ一つ。二つ目。今、2月のですね、いつからだったかな。今、1月の25ぐらいですけれども、2月のですね、どこかの時点でですね、全人代か、全国人民代表部会、代表会議なんかこれの関係があるんだそうです。その前の段階で、各省の中で、了解。なんかの略だったと思いますけど、両方の領にですね、会。了解というですね、その各地方における、あの、そういう、なんだろう、会議のようなものがあって、何らかのですね、宣言、地方のですね、なんとか宣言みたいなものをですね、持っていって、それを宣言させた後に、その宣言をですね、中央の全人代に持っていってですね、まあ、こう、シャンシャン総会みたいなもんなんですけど、一応それをですね、これが湖北省の総意ですみたいな、これをやるための了解というものが、ね、地方議会ですね、これがですね、開かれていたんですよ。それが1月の6日から19日だったかな。で、その1月の6日から19日の間は何が何でも、その、新型伝染病 SARS だとかそういうものが、とにかく、絶対に報道として、情報として出ないように、湖北省の共産党のやつが徹底的にこれを抑え込んだんですって。あの、どんな報道にも、医療機関も、あの、SARS だと分かっていても SARS だと言うな。あ、まあ、肺炎だと言えだとか、インフルエンザと言えだとか、いろんなことがあるんでしょうけど。で、その、19日までとにかくその了解だったんですよ。地方議会というか。で、了解終わったんで、あ、もう発表していいよと。発表したら、あの、その、2週間ぐらいですか?その間にですね、あの、患者が山ほど増えていたという。もう終わってんなと思います。で、さらにですね、あの、他の省であるとか、中央のですね、習近平さんにバレないようにということで、その6日から19日の間のですね、13日間においてですね、全然大丈夫ですよ。もう、あの、武漢市大丈夫っすよ。何言ってんすか?そんな病気なんかないっすよ。ということを偽装するために、なんだかよくわかんない。上海雑技団かどうかわかんないけど、なんか、すごいですね。芸能のですね、大きな催し物をしてですね。そしてそこにですね、湖北省の共産党の幹部複数がですね、感激というか感染してですね、全然大丈夫っすよ。何言ってんすかとやったんですって。後でバレてなんか中国国民激怒してるそうだけど、まあ、知らないよ。お前らのなんかよ。でですね、このことをですね、一応の、上海の科学技術院みたいな連中がですね、なんかこれちょっと湖北省でおかしなこと起きてんじゃねえかと。なんでこれをまずおかしなこと起きてんじゃねえかっていうふうに言ったのはっていうのは、湖北省の中のでっけえ病院が、共産党直属のでっけえ病院がですね、やっぱこれさすがに中央に知らせるんですよ。当たり前の話なんですが。それが12月の頭ぐらいなんですよ。12月の頭ぐらいの段階でですね、いろいろその、はじめは肺炎、インフルエンザ、だと思っていた患者をですね、まあ、当然、痰だとかですね、唾だとか、これ、ウイルスを調べるわけですよ。これ、SARS じゃねえの、おい、これ。というふうなことが、まあ、その時点、12月の頭ぐらいの時点で出ましてですね、即座に、その、上海に、まず上海になるのかな、隣ですからね、あの、武漢市のほぼ隣ですから、その上海にですね、あの、そのデータを送ってですね、おい、これ、SARS じゃないっすかというふうな、後追いチェックやってですね。いや、これ SARS だよ、お前。これ何やってんの、お前ら。という風になってですね。で、そこで本当は、そこで抑え込みは良かったんですよ。本当に、関連の人をですね、病院から出さない。本当に封じ込めるみたいなことをやれば、初期動作、初期対応すれば、ここまでひどくならなかったんですよ。間違いなく。ところが、その湖北省のね、共産党は、no, no, no, one, two, three, ない、ない、いない、名前いないんだ。いないんだよ、そんなものは。というふうにやっちゃったんで、まあ、あとは、今こんなふうになってると。だからね、でもね、遠藤さんこんなふうなこと言うわけなんですけど、私ね、遠藤さんやっぱいつもね、中国のね、中央政府はかばうんですよ、この人は。中央政府の失敗は触れないようにするしね、中央政府のですね、成功は取り上げるんですよ。どうも私のこの、あんまりだからこれもですね、どっからどこまで信用していいのかなと思います。 どっちかっちゃ坂東さんの、うん、ツイッターでは坂東さんだったかな、有名な人がいます。中国ウォッチャー。まあ、まあ、福原さんとか僕は結構好き。僕はね、あの人のね、理知的なですね、あの文章いいなと思いますが。うん、遠藤さんのこと悪く言うわけじゃねえんだけど、どうもいまいち信用できない。あの人はですね、僕の味方からすればですね、前の米中の貿易協議におけるですね、青瓦台人脈のことをですね、あの、思いっきり書いてですね、トランプはですね、あの、中国に敗北するだろうみたいな、お前それ中国から渡されたですね、あの、台本そのまま言ってるだけだろうと、全くその通りになりました。青瓦台のコネクションなんてですね、あるかもしれないけれども、何の効果もないということはですね、結果としてそうなったんで、彼女は中国共産党から金もらってですね、広報スピーカーマンをやったんだなと。ね、意外にそういうのやめた方がいいっすよと。本当に思いますが、やめられないんだろうな。きっとお金たくさん当たって、もうね、もらってるんだろうな、というふうなことをちらりと思ったりします。まあ、これ勝手な私の想像です。ね。中国やばいわ。いや、本当に。うん。とりあえず今日はですね、中国やべえよと。うん。これ、パンデミック的なものになると思うから、あっという間に、半分ぐらいの人間がですね、死ぬとまではいかんけど、7、8億。もう重篤な状態になるんじゃないかなと。私本当にそこまで心配し、これはマジで心配してます。どうにもできんけど。うん。まあいろいろとですね、あなたも深刻に、真剣に情報をですね、ちょっと集められたらいいのではないかと。それを言っておきます。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。